はい、建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。で、今日出演してもらうのは研究室の近藤君と平野君ということで、じゃあ自己紹介を一言ずつお願いします。
はい、
じゃあ近藤君からどうぞ。
はい、南研究室修士課程1年近藤です。よろしくお願いします。
はい、
学部4年の平野です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。で、今日は日付としてはですね、2月4日ということなんですけども、まあ、ちょうど春休みの時期に入っているわけなんですが、今日、レビューするのはですね、フランク・ゲーリーの、ビルバオのグッキンハイム美術館、ということでですね、まあ、これをレビューしていきたいと思うんですけども、じゃあまずですね、2人にちょっと感想を聞いてみたいと思いますけど、まあ、じゃあ平野君から行くかな。平野君どうですか、このね、ビルバオグッキンハイム美術館。
そうですね、建築その大学生になって、うん、ゲーリーっていう方を知って、うん、衝撃的だったというか、うん、っていうのと、あとその、まあ、卒業設計をやって、その、うん、アイデアと技術 その両面を持ってるというか、うん、その、まあ、施工とかそれもそうですし、まあ、全てにおいてこう最先端だなというふうに思いました。
うん、最先端ね、うん、そうだね。じゃあ近藤君どうですかね。
はい、そうです。なんていう、とてもなんかすごい、まず単純にすごいというような感想を持つのがフランク・ゲーリーの作品には多くて、うん、そのやっぱり幾度となく重ねるその模型でのスタディというか、うん、その手探りの中からそのこのような最終的な形に持っていく、そのなんていうんですかね、そのなん、アイディアというかその考えというかのが、うん、ちょっと自分には理解できないというか、うん、その実際にその設計してるところを見てみたいというか、うん、すごい興味の引く建物に建ってるなというようなイメージで、
うんうん、なるほど。じゃあもうその感想で全て終わりかな。どうですか。どうですかね。
あと僕はスペインに、うん、3月に行くので、うん、そこのビルバオ・クッケンハイム見る機会があるんですけど、うんうん、
そうだね、ちょうどね、は
い、
これから
それがすごい楽しみ
で。そうだね。
あと、うん、結構その雑誌とか、まあ、資料で外観が多いんですけど、うん、中をもっと見たいなというふうに思って、うんうん、ちょっとそれが今一番の楽しみで。
そうだね、
はい。
まあ、平野君はね、2年ぐらい前にトルコとギリシャにも一緒にね、建築の研修で行ったんだけども、今回また3月にね、フランスとスペインに行くっていうことで、今話があったようにこの建築をね、実際にまあ見に行くっていうふうなことなので、まあそれは楽しみじゃないかなと思いますけどね。うん、まあこれちょっとラジオを聞いてる人のために少しだけ解説しておくと、これはスペインのビルバオっていう都市に建っている、まあ、巨大な美術館なんですよね。で、このビルバオというのが実はもともと衰退しかかっていた工業都市で、まあ、それをこう都市再生させるべく新しいその企画として建てられたのがこの美術館の建設だったんですよね。で、まあ、これが建てられたことによって、まあ、見事にこの都市が再生してですね、まあ、非常にたくさんの人が見に来て、まあ、にぎわってですね、まあ、この建築はそういう意味でもプログラムとして大成功したというようなことがあるんですよね。展示されているものとそれから建築そのものがうまくマッチングして、非常にこう都市全体の目玉になると、まあ、観光名所になるというようなことで、まあ、極めてアバンギャルドな建築なんだけども、それが見事に成功した一例としてよく出てくるんですよね。で、まあ、グッケンハイム美術館というのは実はニューヨークにもあって、ニューヨークのセントラルパークのそばにフランク・ロイド・ライトが設計した、まあ、コンクリートのバケツと言われている あの逆螺旋階段の螺旋階段じゃない螺旋スロープ の建築美術館があるんですけども、まあ、それとは違ってこれはあの通常はメタルフラワーって言ってつまり金属の花っていうふうに名付けられてるんですけども、あたかも本当に金属の花があの咲き開いたように非常にこう複雑な三次元的な局面が折り重なって、あの、まあ、本当にこうあの銀色のバラが咲いたとかですね、花が咲いてあの、まあ、川べりに河川敷にあの、まあ、成長して広がっているようなそういうふうな気配を持った建築なんですよね。でその三次元局面でできたこの外壁っていうのは、まあ、基本的に全部チタンでできていて、あの、まあ、非常にこう精緻なあの細かいその魚の鱗のようにも見えるし、まあ、非常になんていうのかな、こう生物学的にも見えるけども、あの時代の先端を行っている、テクノロジカルな、まあ、建築の表現というふうにもこう見えるんですよね。というふうに言ってしまうとすごくオーソドックスというか一般的な話になるでしょ。
そうする
とこれ一体ここから先何がいるのかっていうね、まあ、要するにゲイリーはさ建築やってる人にとってはもう今や旬の人ですごく有名なんだけど、まあ、ゲイリー今87歳ぐらいかな、もう本当に長く活動してる建築家の一人ですけど、ここから先どういうことが言えるんだろうね。どう思う今度。
そう、ここから先ですか。
ここから先は何か言うのは難しいだろう。
そうです、
難しくもないか。どう、まあ、みんなゲイリーはすごいと思ってるわけで、いろんな意味でね、いろんな意味ですごいと思ってるし、まあ、いわゆるアイコン建築じゃないけどもゲイリーらしいさデザインの建築はもうもはや今では世界中の至る所にあるわけなんだけども、僕もいくつか見ましたけどね、まあ、日本にもあるよ、神戸にあのフィッシュダンスっていうさ魚の形をしたね、まあ、建築っていうか彫刻っていうかそういったものがあるんですけども、どうでしょうかね。どう思う。困るだろ
う。難しいです。
そしたらその、まあ、平野君はその展覧会の感想を言ってみるか。
展覧会、はい、
どう。あのゲイリーの展覧会がねちょうど今う、ね、2121っていう東京の六本木にあるミッドタウン内にあるあの安藤忠雄さんが設計した美術館の中でフランク・ゲイリーの展覧会があって、まあ、僕も見に行ったんだけど平野君も見に行ったって言ってたから、その展覧会の感想を言ってみようよ。
感想としてはすごい良かったというか、あの見応えがあったなというふうに思って、あの、まあ、スタディ模型のようなものとあと壁に、まあ、なんかこう言葉というかものがあったんですけど、それが意外と合理的というかそのまあ何ていうの、信憑性の高いものというか、なんかいうふうに感じて、まあ造形的なもののセンスはもちろんゲイリーはあると思うんですけど、そういうとこから来てないよっていうのを、まあ、感じることができてすごい良かったというか。
すごいです。まあ、僕もねこの展覧会見に行ってね、でこの、まあ、ビルバーのグゲハン美術館、僕はこれ自体見てないですけど、もちろんゲイリーの作品というのは昔から作品集も含めて何回も繰り返しも見てて、今回その今平野君が言った展覧会をね僕も見に行ってね、そこ面白かったんだけど、一言で言うと何か僕の感想はね何かって言ったらね、すごく常識的に作ってるなと思ったんですよね、うん、でかつ、まあ、今平野君も言ったけども合理的に作ってる、だから実は誤解を恐れずに言うとゲイリーっていうのはすごく普通の人なんだなと僕は思ったんだよ。
そうです、
設計者だったらこう考えるであろうっていう風なあるルートとかっていうかラインを忠実になぞってるなっていう風な感じがして、もちろん適当に作ってないし設計の、ね、プロセスそのものを見るとね、 極めてある意味では普通なんだよね、うん、ある必然的な流れがあるっていうかね。だからその流れから逸脱しないっていうね、多分それはね、集団設計であることも関連してると思うんだよ。集団設計やってる以上は勝手にやっぱりこうだっていうふうにそのしない方がいいっていうか、ある基本的なそのコアの流れを決めたらその流れからぶれない形でスタディしていくっていうかね。それがね、なんかものすごくはっきり分かる展覧会だから、展覧会としてすごく分かりやすいんだよね。
そうです、うん、
全くその流れから逸脱するようなスタディ模型ではないっていうかね、うん、そのなんていうのかな、その大きな川があって、その川にその支流が流れ込んでいって、さらに大きな川になっていくように、全部同じ方向を向いてるっていうような感じがしてね。そういう意味ではゲーリの建築っていうのは実は非常に理解しやすい部分があります。でよく言われることはね、これプロの間でよく言われているのは、ゲーリの建築のプランニングっていうのは実はすごくオーソドックスなんだよね。ものすごく変な形をしているように一見見えるんだけど、中の例えば動線とかプログラムとか、そのホールの作り方とかは実はものすごく普通になってる、うん、だからものすごく大雑把に言うと、普通のホワイトキューブとか箱に金属の布をまとわせてるっていうかね、そういうふうな側面がある。でこれね、これもよく知られてることで、キャティアっていうね、キャティアっていうその航空産業あるいは軍事産業がよく使うような最先端 の, そのソフトを使ってね、この三次元局面を設計するっていうふうに言われるんだけども、僕はちょっと今回展覧会見て思ったのは、ゲーリーの一番新しい作品、いろんなそのルイ・ヴィトンのね、そのパリに作られたルイ・ヴィトン の, そのオフィスとか、オフィスっていうかその施設とか、それから、シドニーの工科大学か、シドニー工科大学のプロジェクトを見ると、面白かったのは、そういう最新のプロジェクトと比べると、もはやビルバーのグゲンハイム美術館は古く見えたんだよ。考え方っていうか作り方が、だから三次元局面の作り方がやっぱりもうゲーリーがあまりも先を行ってるから、このビルバーグッキンハイム美術館ですら古く見える、うん、なんか簡単に見えるね、作り方が。なんていうのかな、その三次元局面の自由度がもっと上がってるっていうかね、こっちの方が、要するにビルバーのグッキンハイム美術館の方がまだ古典的に見えるんだよね、うん、まあ、これだったら要するに紙をちょっとだけね、こう歪ませれば作れるけど、なんかもはやなんていうのかな、ニューヨークに作ってる高層ビルとか、それからシドニー工科大学って新しいプロジェクトがあるんだけどね、それを見るともう模型の段階でも紙をちょっと曲げるだけではもう作れなくなってるっていうかね、うん、だからなんかもうスタディ模型の次元がちょっと変わってるなっていうような感じでしたね、うん、だからそのことが分かったんだよね、新しいプロジェクト見た時に。これはもう実は古いっていうか、ゲーリー的に見ると古い、僕らから見るとさ、っていうか現代建築の文脈から見たらもうものすごいんだけどね、本当にすごいんだけど、まあそれとやっぱりこれ天地前の問題とかがあるから、やっぱり日本で作るのは怖いよね、うん、これは日本で作るのはまあ極めて難しいんじゃないかなっていうふうには思う、うん、やっぱり日本っていうのはその性能に対する要求値がすごく高いので、建築に関してもね、ちょっとした雨漏りでもやっぱ問題になっちゃうから、特にそのゲーリーが活躍しているような西海岸とかだとさ、カラッとしてて、まあ、住んでる人たちもおそらく雨漏りに対してそんなにシビアじゃないんじゃないかなっていうふうには思うんだよ。だからまあそういう意味ではその場所のコンテクストっていうか、その場所が持っているある特性に準じて、作られているって側面もあるだと思うけどね、まあ、実際その神戸にできているゲーリーの建築っていうのは半分はオブジェだから、別に建築じゃないんですよね、うん、そんな気はするよ。ゲーリー面白いのはさ、トラックの運転手とかやってたんだよね。でその後なんか建築勉強し始めて、まあ、それも最初はなんか建築をちゃんと建築コースに入れなくって、なんか土木コースかなんか でもう一回やり直して建築の勉強するとか、そういう感じだったんだよね。まあそういうふうなことがありますけども、まあ、ゲーリーもユダヤ人ですけどね、ユダヤ人の建築家、まあ、アメリカで活躍している建築家はユダヤ人の建築家が多いんだけど、 で魚が好きなんだよね。だからまあ魚が好きだって、まあこう魚座だっていうことでさ、この人自身が魚座になるらしいんだけど、あの魚の鱗のようなデザインっていうことが、まあ、一つのモチーフにもなってるんだよね、うん、っていうふうなところかなと思いますけども、どうでしょうかね、今度は。あとなんかこんなもんでいいですか。まあこういう機会にこうギャリの建築をちょっと見るっていうのはさ、いろいろ面白いけどね。あの今やってる展覧会はでももうすぐ終わるかな。あれは本当にすごく面白かったね、なんかね、うん、あれは見応えあったよ。まあこれでもとはいえやっぱりスタディ模型作るのは大変だろうね、これね。これは大変だと思うわ。これはもう本当にこれ全部3次元局面だからさ、よく模型作ってるなと思うよね。まあスタイルで作ったって、紙で作ったって、何で作ったって、これは結構大変だよね。一つのパーツを作るだけでもさ、ましてやこれが実現してるっていうのは本当にすごいなと思うんだけど、だからこれどうなんだ、例えば卒業設計とかでこれを真似ようと思ってもさ、今でもやっぱり難しいよね、これね。
そうだと思います、うん、なんか卒業設計であんまりこう曲面を使ってる人ってあんまりいない。
あんまりいないな、確かに、
うん、やっぱり技術が
そうだね
つかないんじゃないかな、
うん、そうだね、模型作るんでも大変だもんね、これね。
そうですね。
そうだね、よく作ってるな、本当に。まあじゃあこんな感じでいいのかな。まあゲーリーは本当に初期の頃の作品もすごく面白いしさ、ゲーリーの自邸とかね、はい、一番初期の頃のなんだろう、工場とか倉庫の作品とかも結構面白いし、まあいろいろ見てみたらいいなと思いますけどね、うん、まあ建築家の生き様をフォローするっていうのはまあ結構面白いよね。なんかね、その人がどういうふうなその経歴でさ建築をやってきたかっていうのを見るのはさ、やっぱり面白いなと思うね、なんかね、うん、まあそんな感じでしょうかね。まあそしたらさ、まあこれから君らは何やっていくかっていうか、まあさっき今度はちょっとさっきの集落でさ話したんだけど、どうなんだろうね。まあじゃあもう今度はちょっと話を変えて、皆さんが2人がその将来どういうことをやりたいかっていうことをちょっとだけ話をしてみるかね。それでお会いしてみる。将来って言ったってもちろん漠然としたことだし、そんな分からないと思うけど、でもまあ自分が将来何やりたいかってちょっと言ってみてもまあいいじゃんかね。じゃあ平野君がいますか、どうですか。
はい、4月からアトリエに就職するので、うん、そこで、まあ、短い期間というかそのできるだけ早くこう、まあ、知識を吸収するというか、うん、でという意味でも、まあ、もう修行のような、まあ、日々が来るのではないかというか、まあ、それを楽しみにもしていて、うん、まあ、建築実際にこう立つこう世襲の方とかと関わるという意味でも、その、まあ、作るだけじゃなくてその、うん、いろんな営業とかそういうのもこう勉強していけたらなというふうに思っています、う
ん、なるほど。まあ平野はよくアトリエ系に行くことにしたな、ほんとな。平野の学年は他にあんまりいないんじゃない、アトリエ系に行く人ね。
アトリエは多分僕だけ。
そうだね、そうか。まあね、気長に頑張んなよ。
はい、
ね、近藤君どうですか。
そうですね、
まあ、近藤は今 M1 だからまださ学生生活がずっと続くわけなんだけど、はい、長い将来で見たらさ君らのビジョンってどう。
そうですね、今というか前々から少し 住宅の設計をずっと関わっていけたらいいなっていうふうにずっと思ってい
て。あ、そう思ってんの？
はい。そのやっぱり一番ユーザーと近いというかのが住宅設計だと思うんで、その責任も多分なんていうんですかね、大きいと思うんですけど、そのやっぱり住宅が自由が利くというか、そのユーザーの要望というかそういうのも聞けて、そういうなんか流れというか、その時代の流れというかそういうのもあって、その楽しめるんじゃないかというか、
あ、そう、
はい、思って、そのやっぱり住宅系の会社というかに進めたら、
あ、そうなの、
はい、面白いかなって思ってます。
住宅系の会社っていうことはハウスメーカーっていうこと？
いや、うん、ハウスメーカー、
そうでもない、
そうですね、まだそこは迷ってはいるんですけど、うん、ハウスメーカーとなるとある程度やっぱりしっかりとした形が決まっていて、そこからどうするというような感じ、うん、でそれもまた面白いとは思うんですけど、うん、ここはまだちょっと長い期間考えて決めていこうかなって思います、う
んうん、なるほど、はい、まあ先のことだから分かんないわな、あんまりね、まだね、
そうです、う
ん、そうか、分かったよ。まあ逆に言うとさ、そしたら君らからさ、僕に聞きたいことない？なんか今のうちに聞いておいた方がいいっていうか、要するにさ、まあ君らはまあね、近藤はまだいるけど、そのまあ時々研究室会議とかも話してるけどさ、僕と君らの年齢差を考えたら、多分社会に出たら僕の年齢の人と誰か話すことってあんまりなくなるかもしれないよ、うん、そのまあ組織によるけどね、組織によるけど、まあそれはあんまりないパターンの方が多いな、うん、どうだろうね。まあ普通だから、例えばさ、あの平社員がいて、係長がいて、課長がいてね、それからまああの部長がいてみたいな形になった場合に、その普通は会社の中では間を飛び越えて話をするっていうことはまあ原則タブーなわけなんだよ、うん、だからあんまりなくなるかもしれないけどな。どうですか、
南先生はその今後のビジョンというか。
僕はね、まあ端的に言ったらもちろん建築を作っていきたいなと思ってますよ、うん、建築を作るのと建築について考えて、まあ、それを形にしていくっていうね、まあ、それに尽きるっていうことなんですよね、うん、それでね、僕ふと思ったのは、やっぱりこう年齢を重ねていった時に、まあ人間はやっぱりこう、うーん、思い出にいかないことももちろんあるわけなんですよね。もちろんそれはもう絶対どんな人間だってある、誰だってあるっていうか、そのまあだからまあ諦める言ったらちょっと語弊があるんだけども、そういう側面だってもちろん出てくるんだけども、長いこといろいろやってると、まあ、淡々とできるようにはなるね。要するに一つのことに一喜一憂しなくなるっていうか、それは建築やる上では本当はいいことかもしれない、うん、で仕事を頼む人にとってみたら、相手がそのまあそういうふうなこうブレがないっていうことはすごく大事なわけでね、仕事頼む方にしてみたらね、うん、だからまあやればやるほど仕事は頼まれやすくなるのかなっていう気もするし、まあ難しいところだけどね、だから今の近藤の話で言うと、まあ僕はだから近藤が言ってることっていうのはよくわかるんだけど、でも一方でなんかそんなに限定しなくてもいいのかなって気もするよ。まあ、それこそこんなビルバーみたいなやつやるとかさ、それを思っとくっていうか、別にそんな君らは全然若いんだしさ、なんか いや僕だからあの授業でもなんかいろいろ話したんだけど、まあ、君らの年からしたらはっきり言うと本当に何でもできると思うんだよね。僕はねなんかそれはね別に慰めで言ってるわけじゃなくて本当にできるなと思うよ、うん、日本のこのまあ国際的に見たら細かいことは抜きにしてすごく安定した社会の中でその不況だとかいろんなこと言われたとしてもね建築に対する需要が急激に減るってことは絶対ないし、で建築は技術職だから全く何もやってない人がいきなりやろうと思ったってできない世界なので、だから、まあ、少なくともある程度の勉強したり経験を積まなかったらやっぱりその世界に参入できないんですよね、うん、参入できない。だから何かやろうと思ったら絶対できるっていうかね、うん、だけどやっぱりねまあいろんなタイミングとか出会いとかいろいろこうそういうのがあるから人間って難しいところもあって、まあ僕はねその僕なりに後悔することはいっぱいあるよ。こうしとけばよかったなと思うのはある。つまり建築家としてのあるその履歴の中で、つまりそのキャリアの中でね自分なりにこう考えてたわけだよ。そのストーリーを持って考えてたの。だけどやっぱりもちろん全ての人間がもちろんそういうふうにはならないし、まあコルビジェはなったのかもしれないけどそんな簡単にならないじゃん。だけどこれはなかなか難しいんだよね、うん、でもまあ僕はだから自分が関わってる人にはさなるべくそれは伝えといた方がいいかなと思うことは全部伝えようと思ってるんだけど、まあ、僕も自分が仕事をする前にいろんな建築家にヒアリングをしたりとか、まあ、オープンデスクに行ったり設計事務所で働いたりいろんなことやって、僕原先生のところにずっといたからさ研究室にいたからその原先生の人となりを見たりとかいろいろやってね、まあ、まあこれマキさんも言ってるけどやっぱり一番大きいのはやっぱり良いクライアントと巡り合うことなんだよね。まあこれはもう圧倒的にそうっていうかこれはほぼ間違いないっていうか、まあ、この言い方っていうのは多分 90% 間違ってないと思うんだよ、まあ、100% では僕はないと思ってるけど 90% 間違ってなくって、じゃあでも だったらそのじゃあどうしたらいいのかっていうことはこれはもう本当に難しいんだよね、うん、難しい。これは一言ではなかなか言えないし、まあどうなんだろうな。例えばさこれに例えば今 90% って言ったけど、例えばじゃあ残りの 10% は何かって言ったらその 10% のうちのいくつかはまあすごいコンペに勝ってそれからまあ建築家としてのキャリアを続けていくっていうパターンもあるかもしれない。でもねそれはね僕もいろんな人のパターン見たら、例えばすごく鳴り物入りのコンペをね取った人っていたんだよ過去にね。鳴り物入りのコンペをもう本当に公共建築ですごい名だたる建築家も参加してその中で一等を取って華々しくデビューした人がその後全く消えていった人もいるんだよ。だからこれはね一概にそうとも言えないなと思ったんだよね、うん、そのパターンはいくつかあった、うん、それで例えばさっき近藤が言ったね、まあ、住宅作家の系譜ってあるんだよ。住宅作家で、まあ、一番分かりやすく知られているのは宮脇真由美さんなんだけど、宮脇真由美さんっていうのは原博さんの友達だったのね。で宮脇さんは残念ながら若くして癌で亡くなったんだけど、60歳ぐらい亡くなっちゃったんだけど、死ぬ直前に自分はもっと大きい建築やりたかったって言って、それができなかったのが自分の心残りだって言って死んじゃったんだよね。だから人間分かんないんだよ、ね、うん、まあ、あとは吉村純三さんも住宅作家で、まあ、でも吉村さんはちょっと住宅じゃないものもやってるけど、だからね、でもこれはねまたその卵と鶏みたいな関係のところもあって、いや僕もね僕はもちろん自分が今仕事をやってる立場だからこれは常に考えてるけど、良いクライアントと巡り合うためには良い作品がないといけないとかね、だからこれはね難しいんだよ。どっちが先とは言えないっていうか、誰しも最初ゼロだから、まあ、だからねこれはやっぱり いろんな建築家の事例を研究しといた方がいいんだよね、うん、おそらく社会に出たら勉強する時間はほとんどなくなると思うんだよ。で次の段階としてはその自分にとって良きクライアントと出会う方法とか、あるいは、まあ、そういったきっかけをね作る方法っていうものを先行している建築家の事例を見てケーススタディを見て研究し続けるっていうことが大事かな、うん、まあこれは難しいんだけどね、うん、いろんなそのなんかこう歯車がうまく合わないといけないっていうのがあるから、まあだから歯車の掛け違いを後から分かるんだよね人間って。なんか僕もだから後から分かることいろいろあって、まあこればっかりはちょっと、まあ、難しいな。近藤君それに関してどう思う？
どうですか？
でもこういう話は結構大事なんだけどね、
うん、まあ、全くなんか経験しないとわからないことだとは思うんで、うん、先生の話を踏まえてこれから自分がその立場というか立った時に何ができるかというか、その、まあ、その時その時になってな いないとわからないと思うんで、うん、今は何とも言えないというか
それはまあそうだな。平野君どうですか？
そうですね、僕にとっては今すごい、まあ、4月から働くということもあって、うん、なんか、まあ、タイムリーな話というかすごい貴重なお話だったなって、まあ、なんか、まあ、いい人と出会うってどうやったらいいかとか、
そうい
うのはちょっと難しいとは思うんですけど、うん、
これは難しいな。
やっぱまあそこはもうなん。まあ、建築もそうですけど人間性とかそういう、うん、まあ、いろんななんか建築家はまあいろんなことができなきゃいけないとかよく言うと思うんで、うん、まあ、なんかこういろんなことができるような人になりたいなっていうふうに
思います、うん、そうだね、まあ、何でもいろいろやればいい、まあ、君ら若いしさ何だってできるっていうか、まあ、がむしゃらに建築だけをやる時期があることも必要だし、何でもやればいいけど、まあ、でもやっぱり技術っていうかさ経験と技術を身につけないといけないから一生懸命やればいいと思いますけどね、うん、まあ、こんなの本当になんかやっぱりね、その大げさな話に恋人どうやって見つけるのかって近いところあるからね、こうやって分かんないじゃん、そんね、
そうです、
うん、たまたまっていうのしか言えないところもあるし、これは本当に例えばインターネットで広告出せばいいかってそういうもんでもないからね、うん、むしろそうじゃない世界のような気がするし、ダイレクトコネクティングっていうか、なんかそういう世界に近いんだよね、なんかこう、うん、まあそれだけど、だからこそ面白いんだけどね、うん、それとまあいい面は何かって言ったら、その失敗しても別にいいっていうところなんだよね。なんか失敗っていうか、そのリカバリーが効くっていうか、リカバリーって回復って意味なんだけど、その一発勝負じゃないっていうかさ、うん、なんか繰り返し何回やったって別に失敗したってまた次があるっていうのは確かだね、建築の世界は、うん、まあ、実際全ての建築家は絶対全てのプロジェクトが実現しないから、そうだね、でもまあやっぱり自分が関わったものが実現した方が絶対面白いので、何かしらそういう経験があればいいと思うんだけどね、うん、まあそんな気がするけどさ、まあ君らもね社会に出たら活躍してくださいよ本当、ね、活躍してもらったらいいと思いますよ。それはでも絶対できるけどね、自分がそんな別にものすごく あの根性論とか精神論で頑張らなくったって絶対できるよ、うんうん、そんなじゃなくてもできると思う。 あとやっぱりなんか一つもう一つ思うのはものすごくすごく今になってこれが大事だったなっていうことが分かることでものすごく重要なのはやっぱりねやっぱ肩の力が抜けてるってことだね、うん、それはまあ多分さ野球とかもそうじゃん、うん、なんか野球っていうか他の僕野球とサッカーしか知らないけどなんかこう前のめりになって肩に力が入ってるとまあ逆に仕事はちょっとまあ逃げていくって言ったら変だけどそういう側面はあるな。それはだから例えばさこうまあ恋愛もそうかもしれないんだよね肩の力が入りすぎると逃げていくっていうかさ相手がさ、ね、なんかそういう感じはちょっとかなりあるな、うんうん、まあ平常心っていうのとはちょっと違うかもしれないけど、うん、まあ自分の等身大でできるのが一番いいっていうか。だからねその建築家の仕事ってよく言われるのはあんまり営業しちゃいけないんだよね逆説的だけど営業するためには営業しちゃいけないっていうね禅問答のような逆説が成立するっていうかそうとしか言えないんだよね、うん、まあそうだ、ね、でもこの話はね結構すごく大事なんだよ大事だし実は奥が深いから本当はずっとやらないといけないことなんだけど、うん、まあだから僕正直僕なんかから見たらね例えばだよまあ分かんないけど近藤なんかはねまあそういう意味では向いてるかもしれないんだよなんかこうまああんまり見た目ガツガツしてないっていうかさそうするとそういう人の方が、まあ、実際問題として仕事を頼まれやすいんだよね、うん、でそれで要するにねもうこういうパターンってよくあるんだよ自分はもうものすごく設計能力高いですね学校でもうすごく優秀賞に選ばれましたと、ね、設計すごくできますとで本人もそう思っていて学校でもすごく成績が良かったですとそういう人に限って建築家として失敗するんだよねでそういう例を僕いっぱい見てきた実際にでしかもそのパターンっていうのは一番最悪で本人もすごく悩むんだよ俺はねこんなにね一生懸命大学で頑張ってたと、ね、設計でも一番だったと、ね、それでなんかレモン店にも選ばれたとでもうそれで一生懸命やって設計事務所でもすごいガンガン頑張って働いたと、ね、それでもうそこでなんか6年か7年勤めて満を持して独立したのにで一生懸命プレゼンもやってるのに全然なんかね仕事にならないとで実際この例はすごい多いんだよだからこれは本当に気をつけないといけない社会に出た時にその連続してる部分と切断されてる部分があるから学校の論理ではね連続してる部分ももちろんあるんだよでそれをねボタンをかけ違えるとすごい悲劇になるんだよね、うん、だって実際社会に出ていったら今度はもちろん稼がないといけないとかそういうふうなことだってあるわけだから独立してもう仕事が全くない状態で延々とずっと続いてると死活問題になってくるじゃんだからねやっぱりねバランスっていうのがすごく大事になってくるだからね人付き合いが重要だって言ったらね言ってしまったらもう身も蓋もないしあまりも漠然としてるんだけどまあ、まあ人間関係をうまくつないでいくっていうかつなげていくっていうかねなんかそれは結構大事だしやっぱりこう自分がやってることのプレゼンテーションっていうのがなんていうのかなくどくなっちゃいけないんだよねそのくどくなったりとかそのなんていうのかな過剰になったりするっていうのはなんかこう聞いてる方も嫌だしね、うん、だから理想はだよもう最終的な理想は要するにプレゼンせずにプレゼンすることなんだよね。これが理想だし極意。そうするにはどうしたらいいと思う？今度。プレゼンせずにプレゼンすること。これが これが極意だよ。どうしたらいいんだろうねこれね。多分僕は思うに、あの本当にすごい建築家っていうのはみんなそういうふうにしてると思う。まあこれに関してはじゃあ企業秘密っていうことにしてラジオ収録終わりにしようかな。ラジオ聞いてる皆さんもしそれ知りたいという人がいたら南県まで来てください。ということでね、じゃあとりあえずラジオの収録終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。